天の父様、今日はこの霊的権威のその大事な勉強がもう一度続けられることを本当に感謝します。どうかこれから私たちがあなたの御言葉からこの権威についてよく学んで、そしてあなたの子供を通してどんなに素晴らしい権威が与えられているのか、また自分もその権威をこれから生かして御国を広げるために与えられている権威を十分生かすこともできるように助けてください。またあなたの順序をよく分かってあなたと共に働いて、そしてあなたが権威に対する私たちの態度もいつもあなたが喜ばれるように私たちが何よりも願っていますので、どうか御言葉から私たちを教えてください。お願いします。どうか心に語ってください。この時間を委ねてイエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆さん、先週少しその霊的な権威のに従うこととか、その最後にね、ちょっとその絵を描いたこの傘のように、その傘の下に自分の身がそこで置かれているかどうか、そこで守られているかどうかということについて話しました。今日は直接もっとその権威自体のことについて皆さんタイトルが分かるように霊的権威の定義ですから、だから今日はもっとかなり動態的に、最初の方はあまり聖書の箇所がないけど、でも後でいくつかの聖書の箇所をご一緒にスクリーンで読みます。じゃあ高橋さん、ちょっとじゃあ最初の権威とはというところをじゃあお願いします。
第一章、霊的権威の定義。 A、 権威とは、権威とは制度、地位、人格などに優越的な価値や力が属しているために服従を要求できる力のことを指します。またリーダーとは、グループを共通のゴールへ導くために必要な条件を満たす人物のことです。リーダーは知識と経験があり、円熟した能力のある人物でなくてはいけません。もし現在指導的立場にあるならば、時期にかなった識別力が必要となります。そして将来を語るなら、リーダーは明確なビジョンを有することが必須です。私たちは今理想的な概念について述べていますが、実際には上記の条件から可能な限り最善の組み合わせを持ち合わせた人物を選別しなくてはいけません。リーダーとなる人物は部下のアイデアを取り入れたり、情報を収集する能力が備わっていなければいけません。一方、リーダーによって導かれる人には貢献する役割も発生します。リーダーはグループのメンバー全員にとって何が最善なのかを見極め、そしてチームの方向性を決定します。時には提案を却下したり、行うべきことを決断しますが、もしリーダーが賢明、有能で心構えがしっかりした人物であったら、意義や人の心の混乱を招くことはなく、決断はスムーズに尊重され支持されるはずです。そしてグループの目的が達成されれば、リーダーの指導力は一段と信頼されるようになります。
まあ、ここでやっぱり賢くリードするためには、やっぱりこういう行動が必要だということがね、私たちもやっぱりセールグループであっても、どこでも何をリードとしても、家庭の子供たちの導きでも何でもそうですけどもね、反発心を起こさないで、本当にみんな気持ちよく従いたくなるようにという土台作りですからね。子供もやっぱり反発させるのが私たちの多くの場合はやっぱり親のやり方にの問題があると思いますね。 OK、 じゃあ続けてみましょう。
リーダーが有する知識はリーダーとしての役割を果たすためにとても重要です。一般的に経験豊かな牧師はリスクをできるだけ避けるために、自分がすでに歩んだことがある道へ信徒たちを導きます。また誰も歩んだことがない道であっても、いろいろな道を歩んだ経験を生かして、見ただけで目的地が安全か否かを識別することが可能となります。リーダーは模範でなくてはいけません。ヘブル 13-7。 また
ここでちょっとじゃあ読みましょう。まあ、ここはよく皆さん知られているのは今スクリーンにありますけれども、神の言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。だからやっぱり指導者たちがこの信仰のモデルになるようにと、ここではっきり分かりますね。お願いします。
またリーダーは積極的で、グループが望んでいる事柄を一番先に実行する必要があります。リーダーは好ましい共通の目的を探しながらグループのケアをしなくてはいけません。そうすればグループは喜んでリーダーに従うでしょう。権威とは冒頭の通り、統治、命令、そして決断に基づいて行動する権利、力を行使する権利、司法権などのことを指しますが、霊的な権威とは以下のようになります。霊的権威の定義。聖書に基づいた霊的な権威の定義は、全能の神より公正に委任された力で、その力を行使する権利です。クリスチャンの歩みは、神とはどのようなお方なのか、私たちは誰でどのような立場に置かれているのかなどを聖書を通して常に探求し続けています。しかし多くの場合、信徒として私たちが誰なのかがよくわからないために、霊的権威を行使できる立場にあるか否かを的確に判断するには限界があります。権威はギリシャ語でエクソシアと訳されます。そして聖書を調べると以下のように に記述されています。ヨハネの福音書1章12節にあるように、権威は特権、革新改訳と訳されることもあります。しかしこの場合や他の文章でも権威と解釈するのが良いでしょう。
さっき今日もさっきのメッセージで使った言葉ですけども、ヨハネの1の12ですね。しかしこの方を受け入れた人、すなわちその名を信じた人々には神様の子供とされる特権がお与えになった。その特権は権威だというね、同じ言葉ですね。その子供、神の子供となる権威が与えられたっていうですね。まあ、それが本当にまあ特権も権威とつながっている言葉ですけれども、やっぱりその権威、子供になるその権威が神様によって与えられていることは素晴らしいと思いますね。OK、お願いします。
神は、
そうですね、ごめんなさい、もう少しここで聖書の箇所をちょっといくつかちょっと見せたいんですけども、じゃあ皆さん、このマタイの9の6をちょっと読みます。ちょっとスクリーンを見てください。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを、あなた方に知らせるためにということですね。だから、イエス様がこの罪を許す権威を持っていた。まあ、これ有名なこの19節と20節はこの大宣教命令ですね。その大宣教命令の直前にイエス様がこの、私には天においても地においても一切の権威が与えられています。まあ、これがすごい言葉ですね。特に天においても。だから、まあ、もちろんイエス様が蘇ったらもう元通りの神の、その状況に戻ったので、まあ、もちろん地上の時でも神様だったんですけども、でも人間の体に限られていた。でも今はこのね、元通りの全ての権威に思ってて、でも天の全ての権威と地上の全ての権威がイエス様のものだ。そして特にね、私たちがキリストにあるものだから、だからその権威がキリストにあって私たちのものともなっていますね。このでもキリストにあるものとして。じゃあ次はルカの、これも有名な言葉ですけど、皆さんちょっとじゃあ一緒に読みましょうか。このスクリーンを見てください。ルカの10の19節はい、確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けた。 まあ本当に良かったですね。だから私は負けることはないんですね。もうあらゆる力に打ち勝つ権威が私にイエス様の弟子として授けられているということが本当に力強いです。じゃあその次はヨハネの17-2、これもイエス様の最後ね、ゲッセメネに行く前の祈り、この最後の晩餐の後に彼がこの祈りを祈ったんですけども、それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を人に子にお与えになったからです。すべての人を支配する権威はすごいですね。すべての人を支配する権威がその子に与えられている。で最後にこの第2コリントの 10-8、あなた方を倒すためにではなく立てるために主が私たちに、これパオロと使徒たちが授ける、立てるために主が私たちや使徒たちに授けられた権威についてはたとえ私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。だからそれもやっぱりイエス様が持っている権威を私たちにその授けるということだから、まあ、イエス様の権威だけども人を通して実行している権威ですからね。 OK、 じゃあもう一度このプリントの方に戻りましょう。
はい、神は力もお持ちです。ギリシャ語ではディナミスと訳され、文字通り力と能力を指します。使徒の働き1章8節では、聖霊は教会に力を与えると約束していると書かれており、力という表現が一番的確に使われています。これら2つの表現の違いは以下のように解釈されます。神の権威は神ご自身のことを表す。神の力は神の行いまたは行動を表す。神の行い過去御業に背くことは罪ですが、神の権威に逆らうことはより悪質です。このコース霊的権威を正しく理解するためのゴールは、私たちが神の権威に直面し学ぶことです。そうするための唯一の方法は、聖霊による啓示を通して知識を得ることです。それが可能となったとき、神の国に属しているあなたの人生と奉仕が大きく影響されます。
ここで皆さん、さっき今高橋さん読んだこのちょっと入ってるこれらの2つの表現の違いは以下のように解釈されます。神の権威は神の自分のことを表す。神の力は神の行いまたは行動を表す。で、神様に例えばこの、まあ、知らないうちに私たちはみんな罪を犯します。ただこの反抗してる態度がやっぱり一番神様が困るんですね。そして一番神様が厳しく裁いてきたんですけども、例えばダビデとサウロ王の、ダビデ王とサウロ王の違いは、やっぱりダビデもいっぱい権威を神様に対して罪を犯しました。でも態度がいつも従いたかったんですね。でもサウロ王がだんだん高慢になって、結局同じ罪を犯したけども、問題はやっぱり心が服従してなかったんですね。だからそれがやっぱり神様がすごく強く裁いた。だからサムエルという預言者を通して神様がサウロに従わないことは占いの罪とか、そういう何でしたか、占いと偶像礼拝ということだったんですね。まあ結局反抗的な態度ね、従わないことがやっぱり偶像礼拝ですね。結局自己崇拝ですから、神に従わないで自己という偶像礼拝に従っているからですね。まあだからそういう権威に対する態度がすごく神様が大事にしていますね。 OK、 じゃあここでこれからいくつかの聖書の箇所を読んで、まずじゃあ高橋さん、ちょっとそのパラグラフちょっと読んでください。
はい、神のみが一切の権威を持っています。神の権威は直接的権威と呼ばれます。
神の意志を行うために神は権威を人に委託されます。神はすべての権威を御子へ、そして結果的に神の子供たちへと与えたのです。さらに神の働きを行うために聖霊と賜物を通して神は人間に力もお与えになります。
はい、じゃあまずこの一切の権威が神様にあるということが、まあ、結局すべての世の中の権威も神様によって与えられているということが、そのローマの13の1ですね。ちょっとスクリーンを見てください。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。だからまあどんな権威でもやっぱり神様から与えられている権威ですね。すべての権威の源は神様にある。あとで詩編の言葉もちょっと見てください。私の神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。まあ、やっぱりこの神の望むところをことごとく行われることがやっぱり大事な言葉ですね。その望むところをことごとく行われる。OK、 あとでその続けて、この神様は人々にその権威を授けるのは、アモスよりも私がマタイの10の1、さっきの、その前にはエペソじゃないね、マタイの10の1は入れるの忘れたかな。あ、そうね、まあ大丈夫、ちょうどルカに書いてあったんだけど、ちょっとじゃあ皆さんこの言葉に戻りますけども、やっぱりここで神様がはっきりですね、この敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたというですね。だから神様がその自分の権威を授ける、まあ、もう一度ルカの10の19。それから教会においては、時々私たちが話しているエペソの4の11ありますね。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになった。だから教会の中のリーダーたちもすべてキリストによって立てられているという、キリストによってその権威が与えられているということです。このだからまあ結局ね、今までのメインポイントが、すべての権威は神様のものであって、そして神様が人にその権威を授けてくださるということですね。じゃあ続けましょう。次はこの B のところですね。4ページ、ページ4の B のリーダーシップと、そこのところからちょっと読みましょう。
B、リーダーシップと組織の課題。権威と従順の関係は、力と無力さ、強さと弱さの間の不一致として混同されることが頻繁にあります。これらの概念はしばしば関連していますが、かといって必ずしもそうとは限りません。グループが方向性を保てるようにリーダーシップは存在し、人材と物質的な事柄が共通の目的を持って正しく方向づけられるようにするためです。リーダーが部下よりも優れているとか、より重要であるとかは大切ではありません。そしてリーダーは部下に対して優越感を持ったり、部下が劣等感を抱いてしまってはいけません。地位は一時的であり、組織が機能するために必要なのです。ただそれだけです。すべての人が大切なのです。リーダーにグループは必要であり、逆もまた同様です。リーダーとしての能力がうぬぼれに変わってしまうことはよくあります。そうなると、リーダーの失脚はいとも簡単で、彼と共にグループが破滅してしまうことは容易なことです。
神様がそのやっぱりそのうまくいくためには立ててくださるんですね。皆さんちょっと今これを読んだ時に思い出した、アメリカで今ヴィニアードの教会ね、時々各牧師が日本に来て、まあ、各牧師もヴィニアードという、まあ、団体に属してるんですけども、そして私の ヴィニアードの一番、多分ヴィニアードの中で一番大きい教会だと思いますけども、カランバスオハイオにあって、 まあ、1万超えていると思いますね。1万、まあ、1万5千ぐらいになっていると思いますけども。でもその教会は、前は私とクリスティーンも、特にクリスティーンと兄のルークが、付き合ったこのダニー・マイヤーという、まあ、ユダヤ系のアメリカ人が、そのビニヤードの教会の牧師だったんですね。カナンバス・オハイオ。でも、その教会の中で、他の人は、移ってきて、で、その人が、だんだん教会の中でどんどん成長して用いられて、そしてそのダニー・マイヤーはその人の方がその主任牧師としてすごく賜物と能力があるとすごく分かったので、彼が結局自分が主任牧師としてその教会を創立したんですけども、でも彼がその他の人を主任牧師にして自分がそのカウンセリングパスターになったんですね。まあ、自分がその働きに集中して、他の、リックという人が、これからその就任牧師にして、で、その後にその教会がもう爆発的に、成長したんですね。やっぱりこのダニー・マイヤーはすごいこの牧会心を持ってたんだけども、でもそこまでの強いリーダーじゃなかったから、でもその、さらに自分よりも強いリーダーを見つけたら、彼が、それが、まあ、これが神様の導きと結論して、その人を主任牧師にしたんですね。もうそれがすごい、模範だと思いますけどね。自分の立場を握ろうとしたら守ろうとしないで、本当に他の人を生かせて、で、どんどんどんどんその教会がやっぱり成長してね、素晴らしく用いられるようになったんです。OK、じゃあ今度皆さん、その下の C のところをちょっと読みましょう。
C、権威とリーダーシップのタイプ。1、直接。私たちの人生における主イエスの主権、かっこ支配。2、天性。特定の領域または事柄における特別な才能または知識から起こる。3、選択。自然に持っている特徴ゆえにグループによって選ばれたリーダーシップ。4、委任。序列に従って伝達された権威。権威の行使は序列の上位の人から確立される。教会における霊的権威の場合、牧師とディサイプラーからなり、この世では司法、立法、行政などによって行使される。5、強制。権威は力によって行使される。押し付けは最善の方法ではない。これは時によっては偽物の権威の存在を意味し、真の権威に対する抵抗への反応として起こる。警察や司法の場では、力の行使は状況に応じて正当となる。例えば、家庭においては、両親が子供のしつけのために必要な、しつけのために必要なある行動を強いる場合がある。
まあ、ここでちょっとイントラップとして、後で書いてあるけども、教会には一切その強制的な権威はないけども、ただやっぱり、国にはあるんですけどね、強制的にその法律に従わないと、結局罰金があり、牢屋にいられたり、いろんなことをすることありますね。だから、その強制的な権威があります。例えば、ローマの13章の4節には、権威に逆らう者が罰せられるとはっきり書いてあって、もうだから、この政府が無意味でこの剣を持っている、ことではないと書いてありますね。だから剣を持っているは神様によって定められていると聖書に書いてあります。だけども後で子供のに対するやっぱり強制的な部分もありますけども、特にその小さい子供のそのしつけにおいてですね、まあ、これちょっと皆さん箴言ちょっといくつかの箴言ちょっと見てほしいんですけど、どうぞスクリーンを見てください。箴言 13-24、無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。この無知、まあ、英語ではロッドとか、まあ、スティックと書いてあるんですけども、まあ、とにかくそういう愛を持ったその体罰ということですね。まあ、神言にはおそらく誰かが13回でしたか、クリスティン。 That's the use of word。多分13回だと誰かいたと思いますけども、 かなり繰り返して書いてあるんですね、このこの無知を、まあ、これもう一つの例としては22-15箴言、愚かさは子供の心につながれている、懲らしめの杖がこれを断ち切る。私も日本である女性を知っているんですけども、彼女がこのお父さんは、お両親がクリスチャンだったけども、いろんな問題があって、して良くないままでこのスパンキングをしたんですね。だから本当に愛を持って冷静で感情的になると、絶対スパンキングはしてはいけないんですね。親が感情的であれば、まず自分が落ち着いて、で後で本当に愛を持ってできるまでは待つべきですね。その怒っている時にはしてはいけない。それがやっぱり、ね、コントロール、自己コントロールで、本当にその厳しさと愛を同時に伝わらないといけないから。だからでも強制的な部分ありますね。この杖とか鞭は痛いし、でも僕も面白いですね、僕もいっぱいスパンキングされたんだけども、もう本当に数え切れないほどスパンクされました。でも一回も私がそれでその両親を恨んだことないんですね。だからもういつも本当に自分が必要だったと分かりますね。今この前ちょっとソフィアの話もしたんだけど、ソフィアが今3歳で、でも彼女が今スパンキングは自分がディスプリンと言うんですね。自分がディスプリン、何と言うんですか、これ I need discipline。 親が聞くみたいね、If you do this, what do you do? What do you need? I need discipline とか、それをこれをすれば何が必要ですか、まあ、ディスプリンが必要だから、まあ、そう、親に逆らうと1回ディスプリンだけど、ジージとバーバに逆らうと2回まあ多分親以外ね、他の大人に従わないと2回目、2つ目だから、とにかく時々子供が親に従うけども他の大人に従わないからね。そう、先生たちとか今は幼稚園に行ってるからね、だからその幼稚園の先生も、でもやっぱりソフィアは多分平均は 3,4 回1日もらおうと思いますね。でもそれがですね、やっぱり毎回親がすごい冷静で静かに彼女を部屋に連れていて、愛を持ってスパンキングしてハグして、そして彼女がやっぱりすぐ終わる罰ですね。そしてやっぱり肉体で感じるから伝わるんですね。特にやっぱり3歳までに他の伝わり方がなかなかね伝わらない。でもやっぱり愛と厳しさのバランスですね。でもやっぱり家庭の中ではそういう強制な部分があります。まあ、ここで途中でしたね、ごめんなさい。どうぞどうぞ。どこでしたか。間違った、字が間違ってるね。はいはいはい。OK。
4ページの下の C の4番の委任の3行目です。
そうですね。
ここですね。はい。ここは立つ法律の方が正しいですね。いわゆる三権のことですね。三権のことです。立法。
ちょっと書いてくれる、そこで。じゃあ立法の代わりに立つね。
まあ、要は議会のことです。今で言えば国会のことです。
そうですね。
はい。
OK、じゃあ続けてこの5ページの、まあじゃあその親子が両親が子供にしつけのために必要なその行動を強いる場合がある。まあそこからですね。このようにじゃあお願いします。
はい。このように力の行使は法律と求める大きな利益の範囲内に限定される。状況により力の行使が全くふさわしくない場合がある。 例えば教会の運営においては力または暴力を伴う行いは存在せず、愛と聖霊の働きによる自由意志で行われる。
そう、まあ、例えばあの聖書にはそういう暴力とかそれは一切ないけども、最悪の場合は例えばこの神様のその教会のメンバーの一人がすごく悪い証をしている場合は、その教会からその、あのそのメンバーとしてその何ですか、この追い出すとか、あのそういう、まあ、マタイの18章ね、そういう部分がありますね、この極端的な時は。でもあのここで皆さん、このちょっとまた聖書の箇所を見ましょう。今箴言の18の19の18は、望みのあるうちに自分の子は、これは 前の続きですね、あの自分の子を殺しめよう、しかし殺す気を起こしてはならない、すごいね。あのでもこのザカリア4の6は、するとすると彼は私に答えてこう言った。これは ゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられる。まあ、これがさっきあの高橋さん呼んだこの場合によって、この神様がそういう、これも国の動きだったんですけども、でも結局あのその時は国はこの自分の権力とか能力とか力じゃなくて、神様の聖霊によって動くということだったんですね。 OK、 じゃあ続けてあの高橋さん、この5ページのこの権威のタイプというね、
はい、権威のタイプに関する概念は同時に現れることがあります。誰かが天性のリーダーであると特定され、グループにより選出されたら、これは非常に喜ばしく生産的でしょう。もし天性の能力を持つ誰かに権威が委任されたなら、結果は同じく有益です。多くの場合、権威は序列に従って伝達されます。これは、主に君主体制に見られます。もし王位継承者が有能な人物であったら、彼の権威は自然であり大きな成功と言えるでしょう。しかし能力のない人物に継承されてしまうこともあります。結果は強制、独裁、一般的な不満、そして弱さです。イスラエルとユダに関する列王記の中では、このような状況を記した様々な場面を見ることができます。私たちが教会を背景にして課題を考えるとき、天性の能力は別として、私たちだけでできるだけ、私たちだけでできることを大きく超えた霊的能力、賜物とミニストリーは神がお与えになるということを忘れてはいけません。霊的リーダーは彼のミニストリーの目的のために必要な知識と賜物を持っていなくてはいけません。聖書の知識のない人物がどうして牧師になることができるでしょうか。正真正銘の権威の由来は神です。
それはこの前読んだんですね、あの立てられている権威はすべて神様によって立てられていると書いてありますね。
神です。そのような、確約には聖書に基づく基礎がありますが、実際には理解することはいつも簡単なことではありません。私たちが優秀なリーダーを目にするとき、彼の権威は神から来るのだと思うでしょう。とても未熟なリーダーの場合は、彼の信憑性を疑問視する傾向があります。最後に、誤った教理とサタン崇拝の場合のように、悪魔の名によって支配するリーダーたちも存在します。このような場合は、公正な権威は存在していません。しかし私たちの理解をはるかに超えた動機で、神はこれらのリーダーたちの存在を許容されることがあります。動機の例として、サタンは神の怒りと裁きの道具なのです。たとえ権威が公正であっても、それを行使する方法は多様です。リーダーは頑固で厳しく非情かもしれません。優しく尊敬に値する人かもしれない。いや、そうでなくてはいけません。少なくとも教会の背景に関すると、次のことがリーダーに期待されます。良い羊飼いと良い父の心です。部下に関する尊敬と権威の限界が存在しないと、独裁主義が起こります。リーダーは非常で不道徳で乱暴になることを意図して自分の権威を行使すべきではありません。正当な戒めが必然的に屈辱になる可能性があったとしても、 リーダーは部下に対して屈辱を与えるべきではありません。しかし、その場合でもリーダーは、違反者を必要のない屈辱に合わせることがないよう、バランスの取れた人物であることが必要です。人間の尊厳をいつも考慮すべきです。聖書にはこうあります。主の御前で減り下りなさい。そうすれば、主があなたを高くしてくださいます。必要な時に、一人一人が、必要な限り減り下らなくてはいけません。聖書には、お互いに対して、減り下りなさいとは書いていません。リーダーが、厳格に行動しなくてはいけない状況があるかもしれませんが、このような場合は例外でしょう。厳しさは例外であり、普通であってはいけません。おそらく、軍隊施設の厳格さは常に必要なのでしょうが、教会の社会的構造においては該当しません。
OK、ありがとうございます。この、今、高橋さんが読んだところで、このいろんな複雑な時があると書いてありますね。例えば、アメリカの、独立戦争ね。まあ、アメリカは独立宣言したのは1776年ね。イギリスから独立した。ある人から読んだんですけど、すごい面白いこと書かれて、彼が言ったのは、彼がすごく聖書によるその社会倫理についてすごい本を書いているすごい、まあ、神学者ですね。もう彼が言ったのは聖書 そのアメリカの独立その戦争が本当に間違ったと言ったんですね。その彼がそれ神様によって立てられたリーダーたちに対するその反発だったから間違ったと言ったんですね。まあ、だからいろんな複雑なところありますね。だからもちろん一回そういう新しい政府になったらそこに住んでいる人たちがその新しい政府に従わないといけないんですけども、でも簡単じゃないね。分かりづらい時も本当にいろいろありますね。まあ、今日これから聖歌隊がねちょっとこの時間元で練習しますから、じゃあ一言で終わりにしたいと思います。天の父様、私があなたの御言葉に本当にその権威についてあらゆるところにたくさん書かれています。どうか私たちは御国の建設のためにこのあなたによって授けられている権威はどんなものであるか、で私たちはリーダーとして正しくその権威を使って、また私たちもこの私たちの上に立っているそのリーダーたちに対するその態度もいつもあなたが喜ばれるように何よりも助けてください。お願いします。私たちの心が御国が来ますように、心が天で行われているようにこの上りとでも日本でも世界でも行われるように、私たちの心の叫び声です。そのために私たちが本当にあなたの御言葉に書いてあるその権威の概念が正しく理解したいので、これからの勉強も一歩一歩助けて導いてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。ありがとうございました。